通告に従いまして一般質問をさせていただきます。大項目3点についてお聞きをいたします。大項目1点目は JR 北海道留萌線の路線見直しについてお聞きをいたします。平成28年12月に JR 留萌線留萌増毛間が廃線となりました。その処理がまだ終わらないうちに自社単独では維持困難とされた10路線13区間が発表され、留萌深川間の廃線問題が浮上し、沿線自治体が苦慮しているところでございます。鉄道の役割は全国的な鉄道網を維持する中で、地域開発や産業振興、観光産業振興などにとって重要な役割を担っており、地域振興に大きく寄与しているところであります。鉄道の廃止は地方と都市間の格差を拡大し、人口流出や地方の疲弊につながる地方の町の維持にとって重要な問題であり、慎重な対応が必要だと思います。平成29年2月7日に同の鉄道ネットワークワーキングチームが将来を見据えた北海道の鉄道網の在り方について報告書を提出いたしました。昨年11月に JR 北海道が単独では維持困難とした10路線13区画について全道的な観点から検討されたものでありますが、留萌線は地域の生活を支える路線として分類され、他の交通機関との連携、補完、代替なども含めた最適な地域交通の在り方について、北海道をはじめとする交通事業者や国、道の参画のもと、地域における検討が必要であるとされました。現在、各地において、この報告書によって提起されたさまざまな課題について、活動が展開されておりますが、この問題に対して、留萌市、JR 北海道、国、道を取り巻く現状はどのようになっているのか、なかなか見えていません。鉄路が維持されるのか否か、留萌市民にとって最適な公共交通網の在り方は何なのか、市民に対して丁寧な説明が必要だと思います。そこで、中項目1点目は、留萌・増毛間の路線廃止に関する事後処理の進行状況についてお聞きをいたしたいと思います。中項目2点目、JR 留萌線の留萌・深川間の路線見直しについて、留萌市の現在の状況についてお聞かせください。また、この現状を踏まえて、留萌市はどのような方向性をもってこの問題に対処していくのでしょうか。残された時間はだんだん少なくなっていると思います。最終判断を下すためには、さまざまな立場の人々の思いや、沿線自治体との連携も必要となってきます。今後、どのようなスケジュールの中で、どのような方法をもって、民意を汲み取り、連携を進めて最終判断を下すのか、市長の見解をお聞きいたします。大項目2点目は、留萌市の児童喫煙防止対策についてお聞きします。タバコの煙には、タバコを吸う人が直接吸い込む主流煙と、火のついた先から立ち上がる副流煙に分かれます。この副流煙には、主流煙に比べてニコチンが 2.8 倍、タールが 3.4 倍、一酸化炭素が 4.7 倍も含まれています。この副流煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを受動喫煙といい、がんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患など、さまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことが、科学的根拠をもって証明されています。非喫煙者が受動喫煙を繰り返すことで、疾患リスクが通常の 1.3 倍になり、日本では少なくとも年間1万5000人が受動喫煙を理由に、肺がんなどの疾患で死亡しているというデータもあり、これは交通事故死者の4倍近い数字であります。WHO によれば、全世界で受動喫煙によって毎年数十万人の非喫煙者が死亡しており、2004年のデータでは、全世界の死亡人数は 60万人であり、職場の自動喫煙によって毎年およそ20万人の労働者が命を奪われているということでございます。日本の自動喫煙防止対策は平成12年に作成された21世紀における国民健康づくり運動や平成15年から施行されている健康増進法25条に基づく取り組みがなされているところであります。しかしながら WHO が2015年に公共の場所を病院、学校、飲食店など8種類に分類し、世界各国の公共スペースにおける禁煙規制の取り組みを調査した結果によれば、日本は8種類の公共の場所のうち0から2種類の場所しか禁煙規制をしていない最低ランクの取り組みでありました。これらの事情を踏まえ、厚生労働省は2017年3月に他人のタバコの煙を吸わされる自動喫煙防止策を罰則付きに強化する健康増進法改正案の骨子を発表いたしました。さまざまな議論がなされているところでありますが、地方自治における対応は規制が自治体ごとにばらつきがあるのが現状であります。自動喫煙のリスクの評価の観点から有害性が高く、その他者損害を防止する観点からどう対応していくのか、自動喫煙による死亡、疾病、障害などを減らすことは医療費の抑制にもつながり、経済的効果も期待できます。市長のリーダーシップが問われるところだというふうに思います。中項目1点目として、留萌市の自動喫煙防止対策の現状についてお聞きいたします。公共施設や学校、公園などを含めて、多くの人が集まるところなど、現状はどうなっているのか、また対応しきれない問題や課題があるのでしょうか。市長の見解をお聞きします。中項目2点目、法的規制も含めて、今後の自動喫煙防止対策の方向性について、どのようにお考えなのか、市長の見解をお聞きいたします。大項目3点目は、留萌市教育ビジョンについてお聞きします。留萌市教育委員会は、子どもたちを取り巻く社会が人口減少や少子高齢化の進行、高度情報化やグローバル化の進展など、急激な変化を続けていることを踏まえ、みんなで作る町、人、希望、次の時代に続く留萌の実現に向け、生涯にわたり学習、文化、スポーツ活動に取り組むことのできる環境の中で、誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活ができるよう、学校教育、社会教育を推進しますとして、教育ビジョンを策定いたしました。この留萌市教育ビジョンによって、平成29年度から38年度までの10年間の留萌の教育の目指す姿が見えてまいりました。この中から2点ほどお聞きいたします。中項目1点目は、コミュニティスクールについてお聞きします。学校と家庭、地域の連携による学校運営の推進のために、コミュニティスクール導入に努めることになっております。さらには、今年度の教育行政執行方針において、平成30年度からすべての小中学校での学校運営協議会の設置へと具体的な取り組みとなってまいりました。コミュニティスクール制度の導入の目的は何なのか、従来の学校評議員制度や学校支援地域本部制度との違いは何なのか、具体的にどう変わるのかお聞きをいたします。中項目2点目、小中一貫教育についてお聞きをいたします。教育ビジョンの中では、小中連携、小中一貫教育の推進として、小中9年間を一つのまとまりとして捉え、全体計画を作成し、系統性と発展性のある学習指導や交流活動を実施するなど、小中一貫した考えに至った教育活動の充実を目指し、教育行政執行方針においては、小中連携推進委員会などによる学びの連続性を踏まえた教育活動の充実を目指しています。小中一貫教育には、さまざまな環境の変化による、いわゆる中一ギャップの緩和、解消や9年間の一貫したカリキュラム編成など、子どもたちにとってメリットは多々あると思います。 ただ、教育課程の連続性の確保や、教員の指導体制、施設形態、校長の体制など、小中一貫教育は多様な形態を持つ制度だというふうに思います。留萌市が目指す小中一貫教育は、どのような形でそれを具体化していくのか、児童生徒、保護者、教員、地域の皆様にどう理解してもらい、実現していくのか、また、平成27年6月に学校教育法が一部改正され、小学校と中学校の一貫教育を目指す義務教育学校が新しいタイプの学校として制度化されましたが、これを目指すものなのか、教育長の見解をお聞きいたします。以上、1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
小野議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の JR 留萌線についてのご質問です。一点目の留萌増毛館廃止に関する事後処理の状況ということについてですが、昨年6月に JR 留萌線留萌増毛館の廃線について同意して以降、 JR が有する用地及び設備などの財産譲渡に向けた協議または判断を行うため、レール等の撤去工事費の積算や安全性確認調査を実施する必要があり、その対象範囲などについて JR 北海道との調整を行ってきたところでございます。この間、当機関の設備落下の危険がある市道と交差する可動橋の桁の撤去などの保安対策や踏切の市道との交差部分についての復旧方法などについても打ち合わせを行ってきたほか、市内の鉄道用地における第三者占有や賃貸借などの権利状況に関しても情報交換を行ってきたところでございます。また JR 北海道の用地と並行した用地を有する JR 貨物からも橋梁や鉄道用地に関するお話をいただき、調整を行ってきたところでございます。JR 留萌線留萌増毛館鉄道施設等調査委託事業につきましては、7月18日に指名競争入札を行い委託業者を決定し、来年2月末までを委託期間として調査を実施しているところでございます。次に今後の方向性ということについてのご質問ですが、JR 留萌線の留萌深川間の路線見直しに関する留萌市の現在の状況ということについてですが、昨年11月に JR 北海道が発表した JR 北海道単独では維持することが困難な線区についてにおいては、留萌線は一列車あたりの平均乗車人員が10人前後と利用が少ない線区であるほか、運営赤字とは別に老朽土木構造物の維持更新費用として今後20年間で30億円程度が必要となることから、持続的な交通体系とするためにバス等への転換について地域と相談を開始したいとされたところでございます。市といたしましては、市民意見の収集を図るため、今年2月の町内会長会議や毎月開催している私とのフリートーク、町内会などの会合への参加などを通じて、市民の皆様の声をお聞 してきたところであり、去る9月9日に開催した町内会長会議においても、改めて情報提供を行い、グループ別意見交換の中で参加された町内会役員の皆様からご意見を伺ってきているところでございます。また道内で開催された JR 北海道を取り巻く状況についての各種シンポジウムなどにも参加し、情報収集を行っております。沿線自治体の動向について情報収集を図るため、今年5月8月に深川市の呼びかけで開催された沿線西2町の事務レベルでの意見交換会に参加し、西2町の現状について情報交換を行ったほか、8月の意見交換においては、北海道から鉄道ネットワークワーキングチームのフォローアップ会議などの状況について情報提供をいただいたところでございます。次に、現状を踏まえ、市はどのような方向性を持ってこの問題に対処する予定なのかということについてですが、9月9日の町内会長会議で参加された町内会役員の皆様からのご意見については、現在取りまとめを行っているところでございますが、その場でいただいた意見に加え、私とのフリートークや町内会などの会合への参加などを通じて、市民の皆様の声をお聞きしていくとともに、留萌線沿線西2町での情報交換も継続して行ってまいりたいと考えております。一方で、道内の乗り合いバスについても、利用者数の減少から厳しい経営状況であり、平成27年度における北海道バス協会会員の中での黒字会社は約 30% にとどまるほか、運転手の高齢化などからその確保が急務となっている状況でございます。また平成30年度における国の補助金額への反映は見送られたものの、路線バス事業における生産性向上の取り組みが求められており、その状況を踏まえつつ、国の補助制度の在り方について検討することとされており、自治体の負担の増加も懸念されているところでございます。市といたしましては、この地域における公共交通の将来を考えた中で、市民の足となる公共交通を守るとの観点から、市としても支えられる持続可能な公共交通の在り方について、市民の皆様の声などをお聞きしながら判断してまいりたいと考えているところでございます。2つ目の受動喫煙防止対策についてのご質問にお答えしたいと思います。1点目の受動喫煙防止対策の現状ということについてですが、市で保管している施設の受動禁煙実施状況は、敷地内禁煙は学校のほか、健康の駅など17施設、建物内禁煙は市役所など11施設、建物内に喫煙所がある施設は、リサイクル館など9施設、未実施はレウケ畜産館など2施設、浜中運動公園は競技場内禁煙となっているところでございます。また北海道で取り組んでいるおいしい空気の施設への登録状況は、禁煙施設で医療機関が19施設、飲食店などで5施設、観光庁などで6施設、分煙施設で医療機関が1施設、飲食店で1施設、その他で2施設となっているところでございます。受動喫煙防止対策が対応しきれない問題や課題についてでございますが、喫煙は公共の福祉に反しない限り尊重されるべき権利とされていることや、飲食店の営業の自由への配慮を行うことが課題であると考えているところでございます。2点目の今後の方向性ということについてですが、 平成28年10月に厚生労働省から出た受動喫煙防止対策の強化についてのたたき台では、受動喫煙が健康に悪影響を与えることが科学的に証明されておりますが、依然として3割を超える非喫煙者が1ヶ月間に飲食店や職場で受動喫煙に遭遇し、受動喫煙防止対策は十分とは言えない状況にあるとしているところでございます。世界保健機構 WHO と国際オリンピック委員会 IOC は、タバコのないオリンピックを共同で推進することとしており、日本を除く近年の競技大会開催地及び開催予定地は、公共の施設や職場について罰則を伴う受動喫煙防止対策を実施しているところでございます。こうしたことから、2020年東京オリンピック・パラリンピック、2019年ラグビーワールドカップに向けて、国が実効性のある対策を講じるものと考えているところでございます。市といたしましては、国の対策に合わせ、地域の実情に合った対策を実施する考えでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
教育長。
小野議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきまして、お答えを申し上げたいと思います。大項目3点目の留萌市教育ビジョンについての中項目1点目、コミュニティスクールにつきましてお答えを申し上げます。ご質問は、コミュニティスクールの導入の目的や従来の制度との違いについてでございますが、この制度は平成12年度の国の教育改革国民会議で、コミュニティスクール構想が提案され、平成16年度からスタートをしている制度でありまして、平成28年4月1日現在で46都道府県294市区町村において2806校に導入をされておりますが、現在留萌市で導入をしている学校はありません。コミュニティスクールとは、教育委員会が学校や地域の実情に応じて学校運営協議会を設置している学校のことを指しています。現在留萌市の全小中学校に設置しております学校評議委員会は、保護者や地域住民の意見を反映するため、学校長の求めに応じ、個人的な立場から意見を述べるものであります。これに対し、学校運営協議会は、学校の良きパートナーになるものでありまして、学校が描く学校のビジョンを、失礼いたしました。校長が描く学校のビジョンを地域住民や保護者と共有し、その実現を目指そうとするための仕組みでありまして、地域住民や保護者が一定の権限と責任を持って学校運営の基本方針を承認し、教育活動や教職員の任用に対し意見を述べ、学校が抱えるさまざまな課題解決に参画する合議制の会議体であります。また、学校支援地域本部は、地域コーディネーターを中心に、地域のボランティアの協力のもと、学校が必要としている支援を行う組織でありますが、留萌市では現在設置をしておりません。コミュニティスクールを導入するにあたっては、学校を支援する学校、地域ボランティアのさまざまな役割が大切だということから、今後、学校と地域が連携できる体制を整備していくことが必要であると考えております。教育委員会といたしましては、コミュニティスクールを導入することで、地域の教育力を積極的に取り入れ、学校と地域が目指す子ども像を共有しながら、これまで以上に学校、家庭、地域が連携協力して、子どもを育てる地域とともにある学校づくりを推進してまいりたいと考えております。続きまして、中項目2点目の小中一貫教育につきましてお答えを申し上げます。ご質問は、留萌市の目指す小中一貫教育と家庭や地域にどのように理解を求めていくかについてのご質問でありますが、小中一貫教育とは、小中学校が目指す子ども像を共有し、 9年間を通じた教育課程を変遷し、系統的な教育を目指す教育のことを目指しております。文部科学省が制度化している小中一貫教育は、小中一貫教育の基本形として一人の校長の下で一つの教育集団が一貫した教育課程を編成し実施する9年制の学校でいう義務教育学校と、組織上独立した小学校及び中学校が義務教育学校に準じる形で一貫した教育を実施する小中一貫型小中学校の2つの形態に区分をされております。このうち小中一貫型小中学校は、設置者が同一のものを併設型小中学校、設置者が異なるものは連携型小中学校として制度化をされているところであります。留萌市教育委員会といたしましては、現段階では文部省が定めている小中一貫教育の制度における義務教育学校や小中一貫型小中学校の設置を行う予定はございません。しかしながら、小中9年間を一つのまとまりとして捉え、発達の段階に応じた系統性と発展性のあるきめ細やかな指導を行っていくためには、小中一貫した考え方に立った教育の必要性を感じているところでございます。留萌市では、従前より互いの学校の授業や行事等の参観、教員の研修等の交流などを通して、児童生徒や学習状況について連携し、情報共有を行うことで、小学校から中学校への円滑な接続を図り、中1ギャップの解消や教職員の意識向上を図る小中連携教育に取り組んでまいりました。その取り組みをさらに発展させ、教員の加配制度を活用し、中学校英語教員が小学校へ出向き英語の授業を実施、さらに9年間を見据えた学習規律の検証、小中学校相互に公開研究に参加するなどの取り組みを行っているところでございますが、さらに平成30年度から導入予定をしていますコミュニティスクールにおいて協議を重ね、保護者や地域住民への理解を深めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
8番小野議員。
それでは順次再質問させていただきたいというふうに思います。はじめに JR 北海道の留萌線についての再質問でございますけれども、昨年12月に JR 留萌線の留萌増毛間が廃止をされました。まずこのことについて市長の感想をお聞きしたいと思います。
市長。
増毛線が廃止されたことに関して私の感想ということですが、留萌線留萌増毛間は過疎化や自家用車の普及などにより利用者減少による厳しい利用状況や将来にわたる安全確保のために多額の安全対策費用が必要になることから、鉄道事業の廃止についてやむを得ないものと判断し、昨年4月に全員協議会において市議会のご理解をいただき、 JR 北海道の鉄道事業廃止の申し入れに対し同意に至ったところでございます。昨年12月4日に最終運行を終えたところでございますが、並行して路線バスが運行しており、朝と夜には増毛町でデマンド型の乗り合いタクシーを運行していることから、公共交通としての住民の利便性は確保されているものと考えているところでございます。また増毛町においては旧増毛駅を活用した町づくりを進めているとお聞きしているところでございます。留萌市といたしましても、現在調査を行っております鉄道用地の安全性などを踏まえた上で、鉄道用地の利活用について検討を進めていかなければならないと感じているところでございます。
小野議員。
留萌市はですね、 過去に羽幌線の廃止を経験いたしました。そしてこの度留萌増毛間の路線廃止ということを経験いたしました。このことについてですね、市長は何かこのことから学んだこと、教訓になったことがありましたらお聞かせいただきたいと思います。
市長、
どうしても国の政策は経済を優先していかなければならない、自由社会資本主義の中では経済が最も優先されている、そういう部分にあって、ある意味では経済の必要性の中では地方路線までですね、大きく手を広げてきたわけでありますけれども、経済に資する部分が途絶えるとやはり廃止という状況にある、そういう部分については熟知した思いがありますけれども、実際に経済的に旅客として利用する、また貨物として利用する、その部分が全くない、そして少なくなっている状況を考えるとですね、これまでも国の財政再建の中で地方がある意味では置き去りにされる、公共事業の投資だけで経済は守っていけない、まさに地方創生の中でですね、もう一度地方がものづくりに特化した政策というのを取り進めていかないければならないという思いを強くしているということで、ご理解いただきたいと思います。
小野議員。
はい、まあ、今じくじたる思いという言葉をいただきました。まあ、後ほど留萌線についてまたお聞きをしたいというふうに思います。この増毛線の廃止によってですね、無償譲渡される JR の財産というものがございますけれども、この利活用についてはですね、先ほどご答弁の中にきちっと安全性の確認を終えてからということで、それが30年まで続くということなんですけれども、この具体的な活用方法がですね、今検討されていることがあればお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
経済界の皆さん方からですね、遊歩道的またはサイクリングとして一部の期間を利用できないかとのご意見は伺っておりますけれども、私どもとして今具体的に検討しているということではないということで、ご理解いただきたいと思います。
小野議
員。ということは、すべて安全な確認を行った後ですね、それからいろいろ考えていくというようなスケジュールになろうかというふうに理解しますけれども、それでよろしかったでしょうか。
市長。
利活用に関しては、やはり何よりも安全性が重視されますから、その安全性を確認した後ですね、どの部分を利活用できるかということでの検討に入らなければならないと考えております。
この際、昼食のため小野議員の質問を保留し、午後1時まで休憩いたします。
休会前に引き続き会議を再開いたします。小野議員。
それではただいま市長の方からご答弁いただきました、増毛線の JR 北海道の常用財産については、また安全性が確認されてから改めてお話しする機会を設けたいというふうに思います。続きまして、留萌深川間の問題についてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、昨年11月18日にですね、増毛線がまだ廃止になる前に、JR 北海道の方から留萌線の留萌深川間の廃止バス転換についてのですね、発表があってですね、地元と協議に入りたいというようなことが報道されました。この点についてですね、市長、まずはじめにどういうふうにお感じになったのかお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
JR 北海道としては留萌増毛間の廃線をですね、今後の北海道内の鉄路の在り方については 新たな取り組みの必要性を感じていたと思いますが、日高線の台風による被害、さらには JR として運行中に火災の事故、これは車両が十分に整備されてないという点でありますし、また貨物列車においての事故等においてもですね、保線がしっかりしていなかった、この3つの事案というのは極めて JR 北海道にとって大変厳しい判断を迫られた問題であり、大きな財政が生じる、そういう中においてですね、再度北海道全体のですね、 JR が運行している路線についての見直しに至ったと感じているところでございます。
小野議員。
この JR 北海道のですね、路線の見直しについては、この JR 北海道の経営基盤が揺らぐほどの大赤字経営が原因だというふうに思いますけれども、輸送密度の問題とともにですね、分割民営化時の経営安定基金の運用益の目減りだとか、そういう問題が非常に絡んでくる状況の中で出てきた、私は廃止問題だというふうに思うんですけれども、この分割民営化から30年が経過して、少子高齢化、あるいはその経済情勢が大きく変化している中でですね、この鉄路を維持することについて、国の責任はどうなのかということについてですね、市長のお考えをお聞きしたいというふうに思います。
市長。
鉄路の廃線に関して国の責任ということでございますが、 JR 北海道が単独で維持することが困難とした線区を発表するに至る直接の原因といたしましては、平成25年に事故やデータの改ざん等が発生したことを受け、設置された JR 北海道再生推進会議から限られた経営資源の選択と集中を行う厳しい経営判断を求めていることと認識しているところでございます。こうした状況が発生した要因としては、国鉄分割民営化にあたり、 JR 北海道では約500億円に上る大幅な赤字が見込まれていたため、これを補うべく経営安定基金が設置され、運用益による経営安定化を図る枠組みが作られたところですが、超低金利環境の長期化により、当初の計画で得られたはずの運用益が得られなくなったことがあると認識をしております。しかしながら、全道的に高規格幹線道路の整備が進む一方で、人口減少が進み、鉄道の利用者が大幅に減少してきたことも、JR 北海道の経営状況の悪化に影響し、廃線提案に至ったものと考えているところでございます。平成19年に発令された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律では、鉄路を含めた公共交通に関しては、市町村が主体的に持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めることが規定され、国は地方公共団体等の取り組みに対する情報収集、整理、分析などに努めると規定されておりますことから、法的にも鉄路等の維持に関しては国の責務ではなく、市町村による責務になっていたと認識しているところでございます。
小野議員。
いろいろ考え方があろうかというふうに思いますけれども、私は非常に国の責任というものは大きいものがあるのかなというふうに思ってますけれども、先ほど、市長の方からもお話ありました、例えば公共交通のあり方ということの中で、バス路線については道路は国が作りますよ、船舶については港は国が作ります、航空機については空港は国が作ります、そういう意味ではですね、この JR についてはだけはその上下分離になっていない、他の交通機関と同様に考えれば、このレール等についてはですね、国が責任を持ってやっていくということもですね、私は国の責任の一つの取り方ではないかなというふうに思いますけれども、この点については市長がいかがお考えですか。
市長、
鉄道路線を維持するにあたっては、先ほども答弁いたしましたけれども、地方自治体が公共交通全体でですね、持続可能な公共交通網を整備するという責任が市町村にあってですね、現段階の法律が改正された中においてはですね、国は新たな、例えば新幹線、リニア化、新しい技術開発に関わる部分については国が責任を持つけれども、これまでの路線についてはですね、道または市町村が責任を持ってですね、将来の交通網のビジョンを定めた中で運用する。ですから国の法律としてですね、今もうすでに国は地方の鉄路については責任を持たないという法律になっているということでご理解いただきたいと思います。
小野委員。
そういう理解の仕方もあるんだろうというふうには思いますけれども、私はやっぱりあくまでもそのこのそもそもから言うと、その国鉄のそもそもの発足のことから話せばですね、やっぱり国策としてやられたことですから、その後民間になったとしてですね、これはあとは民間でやりなさいというのは私はちょっと無責任な話なのかなということもあってですね、もう少し国の支援のあり方というものは多様性があってもいいのかなというふうに思います。また国会においてもですね、例えばJR 東日本との合併の問題だとか、ホールディング方式の採用だとか、さまざまなアイデアがですね、議論されているわけですから、私はあくまでもその国の支援のあり方としては、法律論だけではなくてですね、やはりきちっと訴えていくことも必要なのかなというふうに思ってます。それでは続きましてですね、JR 北海道の方からですね、この提案の中にですね、地元の協議会を作ってほしいという要請があったと思いますけれども、この要請についてのお考えについてはいかがでしょうか。
市長。
地元協議会ということになりますと、西2町、深川市、留萌市、沼田町、チップ別町ということになりますが、深川市においてはですね、協議会に参加しないという発言が深川市としてありましたので、現在のところ協議会設置に至ってないということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
今市長のおっしゃった協議会というのは JR 側からの要請でやる協議会のことだというふうに思います。そこでですね、この JR からの要請の協議会というのは、廃止を中心とした協議会になるのかなというふうに思うんですけれども、そうではなくてですね、その存続も含めたその地域の相違を形成するための協議会というものがですね、私は必要なのかなというふうに思うんですけれども、この地域における鉄道の役割とか必要性、それから地域、公共交通の在り方を議論する場としてですね、地元の協議会ということの必要性についてはいかが考えていらっしゃるでしょうか。
市長。
公共交通全体に関して、地元で検討するための地元協議会を設置する必要性ということでございますが、留萌市においては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、平成21年に市、バスなどの公共交通事業者、 学校、市民または利用者の代表などによる構成する留萌市地域公共交通活性化協議会を設置し、地域公共交通総合連携計画の策定や計画に位置づけられた事業の実施などに関する協議を行ってきたところでございます。こうした取り組みの根拠となった活性化再生法については平成26年11月に改正され、それまでの地域公共交通総合連携計画に代わり、国が策定する基本方針に基づき、地方公共団体が交通事業者など地域の関係者と連携しつつ、マスタープランとなる地域公共交通網形成計画を策定することができるようになっているところでございます。この地域公共交通網形成計画では、コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携、さらには地域全体を見渡した画期的な公共交通ネットワークの再構築が求められており、この計画の策定及び実施に際しては、法定協議会を設置し、協議を行うこととなります。市といたしましては、先進的に計画を策定した自治体などの情報収集を行い、留萌市における地域公共交通網形成計画の策定及び法定協議会の設置について検討してまいりたいと考えているところでございます。
小野委員。
公共交通についてはそうなんでしょうけど、当面直面する JR の問題についてですね、深川地区ではもうすでに地元の協議会というものは発足して、いろいろな協議をされているようでございます。この留萌地区においてですね、この留萌市の方向性を判断するためのですね、協議会というのは、その今、市長が説明された公共交通のことは、当然そうですけれども、JR の問題についてきちっと協議をする場ということで、私はお聞きしたつもりなんですけれども。
市長。
留萌市内の地域住民との、協議ということについてのご質問だと思いますけれども、商工会議所を中心とする経済界の中での意見交換、さらには町内会長会議、そして町内会との会合の中でですね、JR 北海道の情報を提供し、またご意見を今日までいただいているということで、ご理解いただきたいと思います。
小野議員。
私は求めるのはですね、もう一歩進んだ協議会のあり方というものを構築していただきたいなというふうに思うんですけれども、深川地区ではすでにあるということを先ほど申し上げましたけれども、この深川地区の協議会からですね、留萌市の方へ参加しませんかという打診はあったのかどうかお聞きをしたいと思います。
市長。
深川氏が持っている協議会に参加の打診ということはなかったと記憶しております。
小野議員。
報道によりますと打診はしているような報道のされ方をしてますので、私としてはあったのかなというふうに思ってるんですけども、市長の答弁の中でこの沿線の連携というお話も出てきますけれども、今後どのような形でこの連携というものをですね、JR の問題について取っていくのかお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
4つのそれぞれの自治体が課題を抱えておりますので、その課題解決にあたっても2市2町というのは連携をしていかなければならないと考えております。
小野議員。
この2市2町でですね、今事務レベルの連携ということがされているということが報道されておりますけれども、この中でですね、この事務レベルの協議というのは何を目標に、どこを目的にされて協議をされるのかお聞きをしたいと思います。
市長。
現時点においてですね、それぞれの自治体が JR 問題を含めてですね、それぞれの議会でどういう議論がされているのか、またそれぞれの 市、町の中でですね、住民からの意見をいただいているのかという、そういう部分についての地味レベルで意見をいただきながらですね、最終的にはやはり JR 北海道から提案されたことについて、2市2町がですね、歩調を合わせて取り組むという、そういう方向性を目指して取り組んでいるということで、ご理解いただきたいと思います。
小野議員。
続きましてですね、先ほどの議論の中で、市民に説明義務があるんじゃないか、もう少し説明が必要じゃないかというような議論がございましたけれども、益城線廃止の時にはですね、留萌間益城線の廃止の時には、住民説明会というのが益城でもありました、留萌市でもありました。今回の留萌、深川間の廃止については、まだ一度もそういう説明会等が開かれておりません。確かに情報については、新聞、それから市の広報を含めて、行政側からの情報提供というのがありますけれども、まあ、これは一方的な情報提供でありまして、市民の側から、住民の側から、じゃあ、直接質問したり、意見を聞くというような場の設定というのはないんですけれども、これ、何か理由がございますか。
市長。
毎月の市民対話の中で、この JR 問題についてもご意見いただく部分もございますし、私としては、留萌益城線の時にですね、JR 北海道全体の北海道 JR の将来の在り方等についてもですね、新聞等から大きく報道がなされましたので、今年初めてやった町内会長会議の中でもですね、一般の方からもうその市民は十分な情報を得ていると、だからあとは行政としてどう判断するかにかかってんじゃないかというご指摘もいただいた点がございますので、私といたしましては、十分市民は JR 北海道の提案等についてですね、情報を得ているものと考えておりますけれども、これからもですね、市民対話等、また町内会との会合の中でですね、直接市民からのご意見を伺ってまいりたいと思いますし、また今回議会で議論をいただいておりますけれども、こういうのも実際にはですね、市民の声の中から議員がご指摘しているという分でございますので、それらの点も受けながらですね、今後進めていくということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
はい。市長のおっしゃることもよくわかりますけれども、やはりその一方的な情報ではなくて、市民の側からもさまざまな形で情報提供を求めるような場の設定もですね、私は最終的な判断をする前にですね、やっぱり必要なのかなというふうに気はしております。続きましてですね、7月にですね、北海道新聞がJR 北海道の路線見直しに関するアンケートを行いました。その東北の自治体に対してアンケートを行った部分の中で、その回答としてですね、JR 北海道の路線見直しに対する姿勢に対して、留萌市の回答は分からないという回答でございました。その分からないという回答の真意が私、分からないものですから、その真意というものについてお聞きをしたいというふうに思います。
市長。
JR が北海道全体のですね、中の路線すべてについて、ああいう形で出したということでございます。本来はそれぞれ個別の中でですね、それぞれの事情を抱えた中でですね、取り進めるものであり、ああいう形で全体に表現されたということについて、私どもとしては分からないということで答えたということで、ご理解いただきたいと思います。
小野議員。
この JR の問題がいろいろ発生してからですね、市長のご答弁の中に9月9日に実施された町内会長会議を経て、最終的な判断をしていきたいというお話が何回か出ております。そういう中で、今、9月9日を経てですね、いよいよ、市長がいろいろな判断をされるのかなというふうに思いますけれども、市長の今、頭の中にですね、その最終判断をされる選択肢として、どのようなことがあるのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
この 路線、鉄路、JR 北海道全体の問題でありますので、私どもの路線だけじゃなくしてですね、北海道全体の路線のことが、今後、北海道議会においても、特別委員会を作ってですね、議論されていきます。その中で、将来の公共交通のあり方等についても、十分これから議論されていきますので、その議論がこれからされるということですから、私が今すぐ判断の、この先についての判断の見通し等についてですね、私が今判断する適時ではないとご理解いただきたいと思います。
小野議員。
それではですね、他のところとの兼ね合いということもあろうかというふうに思いますけれども、最終的な判断をするのはまだ先になるというふうに考えてよろしいのでしょうか。
市長。
そういうことになろうかと思います。
小野議員。
留萌市の第6次総合計画というのは、みんなで作る町人希望、次の時代へ続く留萌、これを基本テーマに掲げております。留萌本線の廃止の問題については、まさしく次の時代へ引き継ぐ留萌の岐路だというふうに思っています。結果がどうなるかは別にしてですね、今こそその市民と行政が一体となって、情報を共有しながらこの問題に対応していくことが必要だなというふうに思っております。地方創生の時にもありました、産官学勤労現各界のですね、皆さんにご協力をいただいてですね、進めていくことが私は次の時代へつながる町づくりではないのかなというふうに思います。そういう方々の協力、市民の協力を得て、オール留萌でこの JR の問題に立ち向かっていく姿を見ていきたい、そういうふうに思っているのは私一人ではないというふうに思います。ぜひ市長にはですね、いずれにしても市民はそのトップリーダーたる市長の判断を固唾を飲んで見守っているというふうに思っております。私は早く方向性を出していただいて、一緒に立ち向かっていく姿を見たいなというふうに思っております。続きまして、受動喫煙防止対策についてお聞きをしたいというふうに思います。今年新たにですね、第2次の留萌健康づくり留萌市健康づくり計画ができました。それによればですね、留萌市の喫煙率は全国平均 19.3% に対して27.0% とかなり高い数値になっておりますけれども、この点につきまして市長にお考えを、感想をお聞きしたいと思います。
市長。
直接留萌市がその喫煙率の高いという部分についてですね、留萌の市民の皆さん方は昔から男女ともにですね、労働機会が与えられてですね、ある程度働く、その中である意味では喜びもあればストレスもある、そういうストレスを解消をするという点からですね、喫煙率が高くなったのかなという感想を持っているということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
先ほど市長のご答弁で留萌市の施設関係についての喫煙の率、場所等の数が発表されましたけれども、今、この公共施設の中でですね、敷地内禁煙が9、建物内が禁煙が11とか、数字出てますけれども、今のような状況の中でですね、市長はこれ、十分だなというようなお感想をお持ちですか。
市長。
私の基本的な考え方というよりも、市全体、担当部含めてですね、検討している部分でございますので、市としてですね、こういう施設に対して利用頻度等を含めた中で規制しているということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
受動喫煙の危険性については、私先ほど1回目の質問の中で 述べさせていただきましたけれども、このリスクについてですね、市民に対するの普及啓発といいますか、そういう面がですね、私はまだ非常に足りないのかなというふうに思うんですけども、この点についてはどういうふうにお考えですか。
市長。
国、道等を含めてですね、この児童喫煙等の対策等を進めておりますので、新聞、市場、さらには広告等においても行われておりますので、これからもそれらを注視しながらですね、私ども市として対応できるものについて、道と共に進めていきたいと考えております。
小野議員。
児童喫煙を減らすにはですね、喫煙者の数を減らすのが一番手っ取り早い方法でもあるんですけれども、この禁煙政策というものがですね、留萌市の中でどのような形で行われているのかお聞きをしたいと思います。
市長。
留萌市立病院において禁煙外来等を含めて指導しているということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
例えばこの受動喫煙の防止についてですね、地元の医師会あるいはその薬剤師会、等のですね、専門の方との情報交換みたいなことはやられてるんでしょうか。
市長。
第2次留萌市健康づくり計画策定において留萌医師会、留萌医師会長、留萌歯科医師会専務理事、北海道薬剤師会留萌支部長の皆様を委員とする策定委員会において、タバコの害とその対策について検討いただいたところでございます。
小野議員。
そういう専門の方との連携というのは非常に大事だというふうに思いますので、引き続き、続けていただきたいというふうに思いますけれども、続きましてですね、その一旦被害を受けると非常に被害状況が大きくなるこの未成年者、子どもたちに対するですね、児童喫煙防止対策というものについて、留萌市は今どのような状況になっているのかお聞きしたいと思います。
市長。
弱者というか、未成年、さらには、直接議員の質問にありました妊婦さん等についてもですね、やはり受動喫煙対策というのは重要であるということについては、道の作成するチラシ等を配布する中でですね、道と市が一緒になってPR しているということでご理解いただきたいと思います。
小野議員。
学校等を通じてやられているというふうに思いますけれども、これ学校は敷地内禁煙になってますからよろしいですけれども、副流煙ですから直接煙を吸わなくてもですね、例えばタバコに、いや服に、衣服についた匂い、髪の毛についた匂い等も含めてですね、今後いろいろ問題になることもあろうかというふうに思いますけれども、例えば屋外のですね、例えば通学路あるいは公園といったところのですね、規制というものについてですね、例えばポイ捨ても含めて、私は今後考えていかなきゃならない問題なんだろうなというふうに思うんですけれども、この通学路の問題、公園の問題、ポイ捨ての問題についてはどのようにお考えですか。
市長。
屋外での喫煙ということになろうかと思いますと、なかなか規制が難しい部分だと受け止めておりますので、やはりポイ捨て等の禁止等によってですね、屋外への対策等は今後講じていかなければならないという必要性は感じているところでございます。
小野議員。
市民に対するですね、その受動喫煙の可能性に対する情報提供ということでございますけれども、実は先ほど市長のご答弁の中にもありました、北海道でやっております運動、おいしい空気の施設という制度なんですけれども、この制度はこの施設は禁煙の施設ですよ、それから分煙の施設ですよというようなものがですね、きちっと外から 分かるようなものが、情報提供がですね、されているという、そういう運動の推進なんですけれども、留萌市のそういう施設がですね、この運動に協賛してやっていますよというようなものがなかなか少ないような気がするんですけども、この取り組みについてはいかが感じていらっしゃいますでしょうか。
市長。
今のご質問に答弁する前にですね、先ほどの禁煙外来の質問で、現時点では中止しているということで、おそらく石化工の視点から対応できないということで、現時点では対応してないということでございますので、患者がですね、求めてきた場合には対応することは可能だけども、外来を常時受けているということではないということで、ご理解いただきたいと思います。そこで、ただいまおいしい空気の施設ということでのご質問でございますが、留萌保健所がさまざまな機会を通じて啓発し、登録をしているところでございます。登録を終えた施設については、縦9センチメートル、横13センチメートルほどのステッカーが交付され、見やすい場所に貼ることによって周知されるということになっております。平成28年7月13日現在、飲食店関係の登録が禁煙施設で5施設、分煙施設で1施設となっているところでございます。この取り組みについては、留萌市広報のコラムでも紹介しているところでございます。
小野議員。
第2次、留萌市健康づくり計画の中で、その喫煙率に関する目標値というのが出ております。第1次でもそうでしたけれども、この喫煙率の目標数値は減少という数値が入っておりません。非常に志の低い目標値になっております。健康都市宣言をしている留萌市ですから、もう少し私は目標を掲げてもいいのかなというふうに思いますし、そもそもこの健康づくり計画というのは、第6次総合計画の補足する計画として、立てられているものだというふうに思います。第6次総合計画では、それぞれに KPI といいますか、数値目標をしっかり持って検証できるような形でやりましょうという、皆さんの合意の中で進んでいるというふうに私は思いますけれども、そうであれば、この健康づくり計画の数値目標も、きちっと数字を入れて、私は取り組む方がいいのかなというふうに思いますけれども、この点につきましてはいかがでしょうか。
市長。
受動喫煙対策の最終目的という目標ということでございますが、第2次留萌市健康づくり計画では、計画の目標を設定するために、公的機関が公表しているもの、またはアンケート調査の結果を利用し、数値を設定しているところでございますので、受動喫煙に対する目標値の設定はしていないところでございます。しかしながら、健康増進のためには、禁煙を進める必要があるため、平成28年度に調査した喫煙率を減少させればならないと考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
小野議員。
コミュニティスクールについてお聞きをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、このコミュニティスクールの採用は、子どもたちにとって一番のメリットは何ですか。
教育長。
お答え申し上げます。コミュニティスクールに導入するにあたっての子どもたちのメリットでございますけれども、学校は今まで閉鎖された学校というとなってましたけれども、地域の人たちで、地域の人たちが子どもたちを一緒になって考えるということで、合議制の組織を作ることになりますので、子どもたちは学校の先生だけではなく、保護者だけではなく、また地域の、お年寄りも含めてですね、子どもたちを見守るということがメリットではないかと私は思っております。
小野議員。
予定ではですね、全校に採用するという制度導入ということでございますけれども、スケジュール的にはいつ頃までにの予定になっておりますか。
教育長。
お答え申し上げます。コミュニティスクールの導入検討につきましては、昨年度から市内の校長会、そして教頭会と協議を進めてまいったところでございます。本年5月には、留萌市教育委員会として導入に向けた方向性を示させていただき、ご理解をいただいたところでございます。今後でございますけれども、留萌小学校におきましては、今年の4月から、保護者にコミュニティスクールの仕組みなどについて説明を行っておりますが、このような取り組みを市内すべての小中学校で進めていく中で、本年12月をめどに、学校運営協議会設置規則を設定いたしまして、来年4月から市内全校でコミュニティスクールを導入する予定となっております。以上でございます。
小野議員。
この制度の中ではですね、教職員の任用に関する意見を述べるということも、この制度の特徴でありますけれども、運用の仕方によってはさまざまな問題が起きてくる可能性もございますけれども、留萌市の場合ではどのような活用のされ方をするのかお聞きしたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。全国のコミュニティスクール導入の課題の中でですね、数点かあるんですけれども、教職員の任用に関する意見により、学校の自立性が損なわれるという危惧があります。そこで、留萌市教育委員会といたしましては、この教育職員の任用等に関する意見につきましては、任意項目でありまして、現在も学校運営に必要な教職員の任用につきましては、学校長が責任を持って人事協議の中で要望しておりますので、この項目を設置規則に規定することは考えておりません。
小野議員。
運用の仕方によっては非常に問題があるよということなんで、運用をうまくすればさらに私はいい結果が出てくる事例も出てくるというふうに思うんです。ですから花からですね、これはやりませんということではなくて、ある程度事例を積み重ねた中でですね、私は判断されていくべきなのかなというふうに私は思うんですけれども、この点いかがですか。
教育長。
お答え申し上げます。この制度が文科省で進められた中でですね、この項目につきましては、全国で危惧されたのは、例えば、学校の人事異動の中でこの先生は必要がないというようなことも、このコミュニティスクールの中のですね、協議会の中で議論がされるんじゃないかということで危惧をされております。ただ今後の話としては、例えばでございますけれども、学校が英語教育を中心に行いたいんだという中で、その学校に対して英語教員を配置してほしいというような要望につきましては、日常の協議の中で、意見をいただければと思っているところでございます。以上でございます。
小野議員。
このコミュニティスクールの制度の中ではですね、その教育方針の承認ということではだけではなくてですね、結果や成果についての協議をし、その結果責任についてもこの運営協議会の中で共有するということになっているというふうに思うんですけれども、これはですね、なかなかどのような形で実施されるのか、私はちょっと分かりませんけれども、この責任転嫁になるような、運用の仕方になるような危険性もあるというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
教育長。
お答え申します。合議制の中でですね、学校運営を行うという中で、結果としてその項目がいかなかったということになるかと思いますけれども、これにつきましては、留萌市教育委員会としては、そのことはないように考えておりますし、前向きな議論の中の合議制だと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
小野議員。
今回の導入にあたってですね、教育の現場からの声みたいなものは、教育委員会として、聞かれた経緯はございますか。
教育長。
お答え申し上げます。開かれた学校というのはこれまでも、留萌市の各小中学校では行いといいます。学校評議員制度も含めてですね、地域の意見をいただいています。 で新たな協議会を設置したときに教職員に対する負担はないのかということのご意見はいただいていますが、私としましては今までの行っている評議員制度を継続する中で、教職員等の負担については軽減をしてまいりたいということで考えております。
小野議員。
この制度を導入するにあたってはですね、文部科学省の支援策として教員あるいは事務職員の加配というものが支援策として挙げられているというふうに思いますけれども、これについてはどのような形で採用されるのかお聞きをしたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。コミュニティスクールの運営協議会を設置するにあたりですね、私どもも今現在同教員の方から協議会に設置にあたる、なんですかね、支援等をいただいておりますので、例えば教職員の加配等については現在も行われているということでございます。これにつきましては小中一貫教育の中ですね、もう加配ということも考えますので、私どもとしてはこの、加配等について、十分ですね理解をしてまいりたいと思っております。
小野議員。
はい、今お話を伺った中でですね、その教職員の超過勤務、それから働き方の問題というのは今非常に議論されているところでございますけれども、ぜひそういう問題を発生しないようなですね、運用の仕方をお願いしたいなというふうに思います。それでは小中一貫教育についてちょっとお聞きをしたいというふうに思います。まずですね、その小中一貫教育は現在、当面その やらないというお話でございましたけれども、将来的にはやはりそういう方向を目指していくんだということでございますけれども、現在 その学校の適正配置の中でですね、そういうことが統廃合に使われるの理由に使われるというような懸念が全国の中でいろいろ出てますけれども、その辺の問題についてはいかがお考えですか。
教育長。
お答え申し上げます。小中一貫教育につきましては、先ほど申し上げましたとおりですね、新たな学校ということで、義務教育学校、それと既存の学校の中の9年の教育を行う小中一貫型教育、学校に分かれておりますので、今現在、留萌市の適正配置計画の中でですね、この小中一貫型については、統廃合を前提にした考え方ではないと思っています。しかしながら義務教育学校の方に移管をするとなった場合については、同じ校舎が同じ校舎になりますので、ここらについては統廃合の中の議論になるかと思いますけども、今現在私どもとしては義務教育学校について移行するという考え方はないのでと思っております。
小野議員。
義務教育学校でなくてもですね、例えば小中一貫にした場合にですね、教員の免許の問題というのも必ず出てくる問題なんだろうなというふうに思うんですけども、その辺のところはどのようなクリアの仕方をしていくのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。まず義務教育学校については小中学校の生徒が一貫した教育を受けるものですから、小学校の免許と中学校の免許を有しなければならないというのは原則であります。しかしながら小中一貫型の学校につきましては、それぞれの学校の独立性は維持されておりますので、小学校においては小学校の免許を持った先生、そして中学校にもっては中学校の免許を持った先生、一生持っている先生もいらっしゃいますので、その中で中学校の先生が英語の免許を持った先生について、例えば、一貫型の教育の中で小学校の中で教えるということになるかと思いますので、現在の中でいくと、大きな影響はないかと思っております。以上でございます。
小野議員。
最後にですね、この小中一貫教育の精神というか制度に向けてですね、今その小中連携推進委員会というものが活動されていると、取り組みをされているわけですけれども、その方向性についてどのような活動を今後されていくのかですね、お聞きをして終わりたいというふうに思います。
教育長。
お答え申し上げます。まず小中連携でございますけれども、まず小学校と小学校の連携、そして小学校と中学校の連携をよくより充実させるためにですね、今小中連携のロードマップを作成しているところでございます。そして各学校の教職員につきましては、 省庁連携、省中連携の意義を確認をしながら、今後、連携をしていく予定になってますし、今現在にしますと、留萌中学校で申し上げますと、留萌中学校の英語の先生が小学校へ行って教えているという状況があります。で、英語につきましては、小学校で教える教育が中学校にどうなるのかということも含めたロードマップを作っておりますね。これにつきましては、小中連携教育ということではなくて、小中連携の必要性の中で、留萌市教育委員会ではこれを充実していきたいと思っているところでございます。以上でございます。
8番、小野議員の質問を終わります。